ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、まだまだニューヨークコリンゴラジオカリフォルニア上陸中でございます。先週からお送りしておりますニューヨークコリンゴラジオカリフォルニアスペシャル、本日もここ LA より第2弾を張り切ってお届けしていきます。今回第39回目を迎えるコリンゴラジオ、感謝感謝、39回目にちなんでサンキュースペシャルも兼ねてお送りいたしますよ。今日が2月最初の放送となりまして、毎週月曜日がニューヨークコリンゴラジオのオンエア日ですけれども、2月第1週の日曜日、つまり昨日ですね、このね、2月の第1日曜日はアメリカ最大のスポーツイベント、スーパーボールでございました。もうね、これはね、国を挙げての大イベントですから、皆様もご覧になられたでしょうか。そのね、盛大に行われていた第52回スーパーボール、スーパーサンデーの翌日に第39回サンキューコリンゴラジオをお送りしているわけですけれども、もうなんというタイミングでしょうか。本日のゲスト、じゃじゃん、プロフットボール選手をお呼びしちゃってあるんです。もうね、今日はスーパーサンデーに引き続きスーパーマンデー間違いなしです。その本日のゲストとは、なんと日本人初のプロフットボーラーで、現在御年53歳の現役プレイヤーでありながら、 LA を拠点とするロサンゼルスウォーリアーズのチームオーナーでもある鈴木ひろこさんです。
ひろこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひろこさん、アメリカでプロフットボーラーって、しかも初めてなんですよね、ひろこさんがね、はい、プロになったのは、はい、日本人で、
はい、
しかも今50歳を過ぎても現役でプロの選手として活躍してるわけじゃないですか。
もちろん、
失礼ですが、50歳を過ぎて、フットボールってものすごい激しいスポーツじゃないですか、
はい、
こう体の衰えとかそういうものはないのでしょうか。
ないですね。
ないんですか。
年齢による衰えっていう意味がよくわからない。
意味がわからない、
わからない。
私はもう体ガタガタですよ。じゃ全然、全く問題なく、
だ
ってものすごいフィールドを走ってタックルしてっていうスポーツですよね。
アメリカンフットボールは、はい、みんなやる役割が決まっていて、
はい、
まあ、走ってボール取る人、
はい、
ボール持って走る人、はい、ボール投げる人、はい、ボール蹴る人、
は
い、だいたい専門職なんですね、
はいはい
は
い、
私はぶつかるだけなんで。
ぶつかるだけなんでって言ってるんですけど。そこが一番、まあ、花形ですよね。でもね、
いや、花形はクォーターバックとかボール投げる人とか。
あ、そうなんですか、うん、私のイメージではもうこうタックルしてなんぼという感じなんですけれども。え、それで全然体力の衰えとか
は分からないですね。
ではでは、今日のインタビューで、うん、その秘訣とかもぜひ探っていこうかと思いますので、皆さんお付き合いくださいね。
何でも探ってください。
探りますね。ではですね、まずこのアメフトをね、始めたね、きっかけというか、もう昔からやっていたわけではなくて、何がすごいって、このアメフトを始めたのは30歳の時で、30歳の時に始めてスポーツって遅くないんですか。
まあ、スポーツクラブのトレーナーをやってたので、いろいろスポーツには携わっていたけれど、
うん、
競技スポーツを最後にやったのはシンクロナイズドスイミングで、
はい、
高校時代、
高校時代に
で、20歳ぐらいで辞めて、うん、だから10年間健康的なトレーニングをちょっとだけやって、で競技スポーツを始めました。
でアメフトが30歳で、はい、しかもその5年後35歳の時にアメリカのプロリーグのトライアウトを受けられて、 見事合格、
はい、
35歳の時ですね、
はい、
いやもう年齢で言い訳言えなくなりますね
言ってたんですね
なんかもう多分これ私だけではないと思いますよって一般の人皆さんは遅くありません、何か始めるんだったら35歳でプロリーグ の, プロ選手になってる方います、ここに、じゃあひろこさん、まずね、このなぜアメフトを始めようかなと思ったところから聞いていきたいと思うんですけれども、
友達に誘われたので。
あ、それだけなんですか、
まあ、見たこともなかったし、
はい、
よくラグビーとアメフトってどこが違うのって言われるんだけど、それさえも分からなかったし、
うん、私もその、
ね、まあ、ヘルメットかぶってショルダーパッドをつけてやるのがアメフトで、
はい、
そのぐらいしか分からなかったけれど、
はい、
まあ、いろんな、まあ、話すと長くなるんですけど、
はい、
ずっとやっぱり水泳シンクロやっていて、
はいはいはい、
その後から水泳を教えて、
うんうん、
やっぱり人にいろんなものを教えてるうちに、なんか自分の中で何かがなくなって減っていってしまうような気がして、
あ、なんか教えているだけで、うん、あ、はいはいはい、
で、まあ、いろんな人たち習い事っていうのをしていて、
うんうん、
私そういえば小学校の時は書道とかピアノとか習ってたけど、
はいはいはい、
それ以来習い事ってしてないなと思って、
うんうんうんうん、
で30歳ぐらいで、まあ、みんななんかちょっと焦ったりなんかしなきゃと思う時あるじゃないですか。
あります。
でその時に、うん、じゃあ、なんか習い事をしようと思って、
うんうんうんうん、
初め着付けを習ったんですね。で、やっぱり自分が水泳とかエアロビクスとか、
はいはい、
ウェイトトレーニングを教えてて、うん、水泳ってできたっていう瞬間があるんですよ。
お、
泳げるようになった、
泳げるようになった、
で、うんうん、やっぱり日本で言うと25メートル泳げた時点でみんな泳げるようになったと呼ぶじゃないですか、
うんうん、私も思いましたもん、はいはい、
でエアロビクスってやっぱりできたっていう瞬間がなかなか感じづらい。
そうですね、うんうんうんうん、
で教えててもやっぱりすごく感謝されるのは水泳で、
うん、 できたっていう感覚がみんなつかめますからね、うんうんうん、
できるようになった、
うんうんうん、
だから私もできるようになったっていうことをやりたいなと思って、うんうんうん、でやっぱりお茶とかお花だと、うん、あまりできたっていうのが、まあ、やってる方に、私もやったわけではないし、
はいはいはい、
やっている方に聞かないとわからないけど、
うんうん、
なんかあんまりないのかな。着付けは切れた瞬間に、あ、できるようになったっていう瞬間があるので、
切れたっていう瞬間がありますよね、
うんうん、なんかこっちの方がきっと面白いと思ってまず着付けを習ったんですね。
そうですね、お花ってこうセンスの問題だったからどこが終了、どこまでやったらできたっていうのもちょっとわからない
し、わかりづらいのかなと思って。
お茶も入れ方っていろいろあると思うんですけど、
うん、
そのね、スタイルとかもあると思うんで、うんうん、お茶が立てられたっていう感じではないんですよね、
ないのかなと思って、まあ、やってないからわからないけれど、
うん、でも着付けは確かに切れたっていう確定した、
うん、
できたっていう感がありますもんね、
うん、
あ、それで着付けを始めた、
それで着付けを始めて、
うん、
でやっぱりすごい楽しいわけですよ。何もできなかったのに帯が滑るようになったり、
はい、
浴衣が着れるようになったり、だけどもやりたかったことは着付けじゃなくて習い事だったんで、
はいはいはいはいはい、着付けではなくて何かを習いたい、
はい、
できたという瞬間を味わいたいって感じなんですね、
はいはい、うん、
はいはいはい、
で着付けができた瞬間にもう、うん、まあ、もっと先があるけどそこでやめてしまって、切れた瞬間に、
あ、もう切れましたしね、
切れましたし目標は達成られたわけだし、それでまた次何にしようかなと思ったんだけど、
うんうん、
ゴルフとかね流行ってるから、うん、まあ、お教室といえばゴルフとかテニスだけど、うんうんうん、うーんと思ってたら、うん、たまたまアメフト誘われて、うん、
はいはいはい、
全くできないわけじゃないですか、
うん、だってラグビーもアメフ
ト分かんない
ぐらいでしたね、
うんうんうん、テニスはなんかやったらできるのかもしれないなっていうのがちょっとあるけど、うんうんうん、アメフトってもう何していいか分かんないし、何買っていいかも分かんないし、
分からない、
これだと思ってアメフトを始めました、
はい、これいやひろこさん何していいか分からないでこれだってどういうことで、
でも今しかないなと思って、
そうですね、うん、このチャンスが来た時に今やらなかったら、う
ん、何で、日本にね2チームしかないんですよ、
あ、アメフトの
チーム、うん、今はもっと縮小されてしまったんですけど、うんうんうんうん、その時はもう2チームしかなくて、
はいはいはいはい、
で東京に1チーム、大阪に1チームだったんで、
うんうんうん
う
ん、
もう今誘われたこの時にやるしか、
そうですね、
うん、
その時やらなかったら多分ずっとやらないです
ね、やらないし、
あ、 今だ
タ
イミングだと思って始めたんですね、うん、
はい。
それが30歳の時
30歳の時
でどうでしたか。
やっぱり当たるのとか、あ、楽しいなと思って、
うんうんうん、
でまあ最初の試合の時に、うん、まあ、クォーターバックに行けと言われて、私ディフェンスだったんですけど、はいはいはい、それまでは、うん、なんとかさんに行けって言われてたんだけど、もうクォーターバックがどの人だかも分かんない、うん、で何番だか教えてくださいと、
はいはいはいはい、
でそこに行けと、
はいはい、
でなんかあのいろいろやって、前にぶつかる人がいるから、はい、その人には勝ってたんだけど、
はいはい、
試合は負けて、はい、でなんで負けたんだろうっていうところから始まって、
はい、
でアメフトってやっぱりルールが奥が深い、うん、もう最高のルール、究極のルールだと言われてるスポーツで、だからやっぱりルールにもハマって、
うん、
あと一人に対してみんなでぶつかってもいいんですよ。
一人に対して全員でぶつかるんですか。
なんかいろんな作戦があるので、
うんうんうん、
例えば私が弱かったら、うん、あの誰かに助けを求めたり何とかできたり、あのいろんなあのくくりはあるけどね、そういうの中でいろいろできるので、
うんうん、
あのね、例えば私がぶつかって勝っても、うん、後ろからボール持っている人が走ってこなかったら得点にはならないわけだから。
じゃあこれ頭脳戦じゃないですか。
頭脳戦です。なんかじゃんけんなんですよ。最初にじゃんけんで、
はい、
あの人はいつもチョキ出してるから絶対1回目はチョキなはずと思って、うん、グーを出すと向こうがパーを出してきたり、
うわ
で、あと責任がはっきりしてるので、
うん、
例えばチョキ出せよって、
うん、
あのコーチが言って向こうがグー出してきたらコーチの負けなんですよ。作戦負けなんですよ。あんまり作戦負けのスポーツってないでしょ。例えば野球でピッチャー交代したとして、
うんうん
ね、あもう我は監督が悪かったねってみんなは言うかもしれないけど、うん、その前のピッチャーがずっと投げてたから勝てたかっていうのは分からないけど、
うんうんうん、
でも私たちはもう完全にチョキを出せって言った監督が悪いんですよ。そうするとあもうこういう作戦負け、あとこの人とこの人の間を走られたらなんとかさんが悪いっていうのがはっきりしてるんですよ。
もう白黒はっきりついちゃってるんですね、は
い、なのに、うん、みんなでぶつかって一人にぶつかってもいいっていうぐらいチームスポーツでもあって、
うん、
そういうのがやっぱり面白くなってきて、
なんか聞いてる面白そうですね頭脳戦なのに白黒はっきりしてて、
う
ん、
そう
しかも
なのにあのチームスポーツで、
ね、団体ですもんね。
団体戦
なんか個人戦と思いきや団体戦で、
そうなんですね。
へえ、
いろんな面白い、一番最初選手だったのが、うんうんうん、まあ、キャプテンになり、
うんうん、
で日本でもオーナーになって、
あ日本でもオーナーになったんですね、
はい、でコーチもやったりして、
うんうん、
あこれは面白いなと思っていて、
でどんどんどんどんはまっていったんですね、はい、うん、ただひろこさん今日本にあの2チームしかないって言ってらっしゃいましたね、うん、でなんか極めていったら頂点すぐに、
そうなんです、私がキャプテンになってからもう負けなくなったんです。
そうすかもう負け知らず、はあ、そうなると上目指したいですよね。
でその時にオーナーになって、
あ、うんうんうん、
であのやっぱりこうスポンサーを連れてきたり、
うんうん、
あの試合をもっと大きく、ね、どうやって観客を呼ぶかとか、
はいはいはい、
そういう中で、まあ、いろんなまた違う新しいことも発見して、
うんうんうんうん、
でまあ選手辞めてもいいかなって、選手は、まあ、いくらでもいると、
うんうん、
だけどオーナーできる人はなかなかいないので、
うんうんうん、
ね、あの両方やってると、うん、例えばなんかスポンサー連れてきて、ね、見学させようって言った時に、うんうん、ちょっとあのまだ自分も練習入ってたらこういろんな案内できなかったりとかあるから、
はいはい、
まあいいかな、やめてもと思った矢先にアメリカにプロリーグができたと、
うん、おおおお、そりゃもう
でもそこで気持ちはもう私オーナーだったんで、
はいはい、
自分のチームとアメリカのチームとやりたいと思って、
うん、あ、なるほど、はいはいはいはいはい、
でコンタクトしたかったんですけど、その当時もインターネットができたばっかりで、でウェブサイト見てももう詳細が出ておらず、出てるのはもうトライアウトの日付だけ、入団テストの日付だけ。
それ2000年出したもんです。ちょうどインターネットが始まったあたりですもんね、うん、そうなんです。でもじゃあもうトライアウトの日、とりあえず自分の
もう行くしかないと、
あのアメリカのチームで戦いたいけど、うん、もう詳細がそれしかないなら、うん、
じゃあ
もう
とりあえず行ってみるかと、
受けてくるしかないと、
うん、でもうトライアウトの予定がを見たのが3日前ぐらいで、
3日前だった
すぐにもう飛行機チケット買ってそのままアトランタ行き、
うん、
でトライアウトを受け、
うん、
で合格して帰ってきたら、
うん、
時事通信の人たちが、 成田空港に待ってて、うんうんうん、インタビューを受けたら全ての新聞に載ったと。
そうあれじゃあそりゃそうですよ、日本初ですから、うん、日本初のアメリカでのプロボウラーですから、うん、ニュースにならないわけがないですよね。ということはもうプロになって新聞にも載ってしまった、うん、あの放送されてしまった、
うん、それでもうどんどん取材も来るし、うん、いやまだ行こうか決めてないんですよねとも言えずに、なんか誰も反対してくれないし、
それは誰も反対しないですね。
で、まあ、職場もどうぞ行ってらっしゃいと、あのその時6ヶ月かな7ヶ月か、まあその間給料は出せないけども、まあ戻ってきたら別に同じポジション用意しとくので行ってらっしゃいと言われ、
送り出された
送り出され、
あじゃあ
フロリダにたどり着き、
はい、やめる
というか、オーナーのままです
ね、オーナーのままで、ね、まあ、うん、行って6ヶ月は行って、はい、と言ってフロリダに行った
渡り、で英語もできず、
うわ
英語最初にアメリカ、うん、まああのあちこち旅行は行ったりしてたので、ハワイとか、うん、ロスとかでは私の英語は通じてたはず、うん、なぜなら、うん、物を買うか、うん、レストランで食事をするかしかなかったので、はい、向こうは物を売りたいわけだから、はいはい、どんな分かんない英語でもなんとかあれしてるし、はい、例えばこれで赤はないのとか、はい、サイズ M はないの、うん、っていうぐらいだから通じていたはず、うん、だけどチームに合流して、うん、What's up 言われて、この W から始まる単語は何だ何を私に聞いてるんだと思ってWhat's up 調べても辞書にも出てないし、
載ってない
これは英語なのかどうなのか、そこから教えてほしいぐらいのスタートでした。
そこから教えて、 What's up とはどういう意味なんだと、
W から始まるのはやめてくれと、もう Yes No クエスチョンにしてくれっていう、そこからですね、
クエスチョンにしてくれ、うん、わあ、じゃあでもほらアメフトチームメイトと競技するものですから会話必要でしたよね。
そうですね、でも、うん、始めてすぐにこいつはチームに必要だと思われたので、みんながいろいろヘルプしてくれるから、例えばアップルって言ったらアップル食べたいの、アップル買いたいの、アップルジュースが飲みたいの、みんなブワーって言って、あそれそれっていう感じ、もうとにかくイエスノークエスチョンにしてほしいと言ってあったので、
だけすごいオーラ出てたんですか。
あのセンターっていうポジションがやっぱり難しくて、うん、みんなやりたくないポジションなんですね。
あ、そうなんです。
やりたくないというか、まあ、やりたいんだけれども、うん、ボールをまずクォーターバックに渡して、はい、そこから自分が当たりに行くので、みんなよりちょっと遅れを取ってしまうけど、うん、まあ、オフェンスディフェンスって言ったら、オフェンスは怒られることが多くて、うん、ディフェンスは怒られるか褒められるか、オフェンスはできて当たり前みたいなところがあって、でさらにボールをクォーターバックに渡して当たり前、ぶつけ勝って相手を押して当たり前で、ちょっとみんながちょっと敬遠するようなポジションで、なんか私がクォーターバックとかだったらまた別だったと思うんだけど、
扱い方がちょっと違ったかもしれないけれども、ありがとうこのポジションやってくれて
そうそうそうな感じで、でまあコーチしかいないんで、ちょっと勝つためにはこいつよくなんだか誰だか分かんないけど、どうにか逃げないように
すごいことするから、なんとかヘルプしとこう、
なんとかしとこうと。
でもまあメンバーはそうやってヘルプしてくれましたけど、ひろこさんはプレーでメンバーヘルプするわけですからね。
そうですね、
イーブンですね、
イーブンですね、
うん、ちなみにそう、あのひろこさん相性はベティですよね、はい、これはなんでベティになったんですか。
なんか髪の毛切ってで、うん、ショートにして、うん、緑のコンタクト入れたらベティブープみたいって言われて、
あだからそのベティで、
あとやっぱヒロコは言いづらいので、
あ、はいはいはい、
常に雑誌とかに載る時もミススペルだし、
あはいはいはいはい、
1年目はうちの試合にラジオがついてたんだけど、はいはい、ずっとヒロシと言われ続け最後の打ち上げでおヒロシっていうか、いやヒロシじゃなくて、いや僕の友達で日本人でヒロシがいるんだっていうか、それ男でしょって言った、そう女はヒロコなんだよって言って、まあ、1年間ヒロシと言われ
男前やないですか
ね。でベティにしたんだけど、うんうんうん、そうするともうみんななんか航空券とかもベティで取っちゃって、私だけ乗れなかった時もあって、
あなるほど、これニックネームなんだけれども、うん、みんなもうベティと呼んでるから、
そう
ベティでもみんな飛行機のチケットも取ってくれてるんだ私ベティ本名じゃなかったみたいな。それであれですよね、結構勝ち進んでっちゃいましたね。
そうですね。
でなんか気づいてみたらシーズンオフの後にはもう引き手あまただったみたいじゃないですか。
もうあのプレーオフの結局プレーオフで負けの2戦目で負けたんだけど、うん、その時の地元の新聞に、うん、言葉の壁はベティを止めないっていうのでボーンと出てい
いぞアメリカいいねなんかそういうキャッチコピーとかも
それでも、まあ、あのこいつちょっと喋れなそうだけどなんかやりそうだみたいな感じで、うん、でオールスターに選ばれて、
オールスターに選ばれちゃったんです。
そうですね。でオールスター戦でまた終わった瞬間に、うん、私ともう一人の活躍した選手のところだけ列ができて、うん、でオーナーとかあのヘッドコーチとかが来年うちのチームに来てくれって言われ、最初はもう1年だけよくわかんないし、うん、みんなこう断る理由もなくなったんでしょうがないって、うん、日本では一人暮らしもしたことないしずっと実家だし、うん、実家を出たいとも思ったことがなくて、うん、だけどもうなんかみんな止めてくれないからしょうがなく来てみて、うんね、こんなことになっちゃってでもその列を見た時にやっぱりすごく、あもうこれは面白いやりたいで自分をすごく認めてくれる、
ね、なんか認められたっていうのを実感しますもんね。
でずるずると17年オーナーになってしまったという。
わあの全米いろんなチームに所属してましたよね。
でもですね、もう勝ちたかったので、うん、優勝したらやめようかなぐらいな感じだったので、うんうんうん、優勝するまではやめたくなかったので、うん、あとは条件と、
うんうんうん、
でいろんなチームに誘われるのたびに、うんうん、ここは優勝できるだろうと思ってずっと移籍を続けたんですが、うん、なかなか優勝できず
うんうん、うん、でもあの優勝 しましたよね。
そうですね、2014年
かな、うんうんうん、2014年に優勝が出したと思うんですけど、その前に大きな事件ありましたね2013年
ね、
第2回女子世界選手権の全米代表に選ばれちゃいましたね。
はい、もう私のポジションは平均身長181センチ、平均体重100キロ、平均年齢29歳。
ひろこさん、
その中でもう全ての平均を上げてて下げてて
あのひろこさん、その時はもう
48かな、
48、うん、48でひろこさん身長173
です、ね、3、うん、
ね、で体重も
65、6
だけれどもアベレージの体重は100キロくらいで181センチ、全然小柄じゃないですか。
小柄、めっちゃ小柄
え、でも全米代表のメンバーに選ばれた。
選ばれました
48歳、うん、これも日本人初ですね。
もう全然初ですね。
全然初っていうか、
だって日本人
しかいないから
日本人は選ばれちゃいけないから、アメリカ代表なんで。
これね、これちょっと祈祷文着ありましたね。
そうですね、
一応選手に選ばれて、これ全米代表45人の中の一人に選ばれたんですよね、
はい、
で試合に行く時までにシチズンになればいい、うん、ということで選ばれてアメリカシチズンになる手続きを取ろうと言っていた時に、
うん、アメリカチーム USA の弁護士がもう一度出場資格を読み直した時に、うん、トライアウトの時点で45名のアメリカ人代表を選ばなきゃいけないっていう一文を見つけてしまって、
うん、それで
トライアウトの時点では私は日本人だったんで外されました。
ショック
ね。やっぱりその時に、うん、アメリカ代表に選ばれている子たちは NFL のコーチになったり、あの高校のコーチになったり違う人生を歩み出していたので、
うんうんうんうん、
やっぱり後から思うとすごいショック、うん、その時もショックだったけど、
うんうんうんうん、
やっぱり今の方がどんどんこうショックが来てるかな。
で結局その時にシチズンになろうと思ったのはもちろん世界大会に行くためになろうと思ってたから、
ね、
あるんですけど それができなくなったので、今じゃあシチズンを申請してないってこと
ですか。してないです、グリーンカードです
でもまあそういうことがあったんですけれども、2014年に
初
初優勝して、
はい、
ついに。でもまだ現役やってるじゃないですか。
ね、あのね、ずっと信頼するコーチに、うん、3年計画で優勝しようと言われて、
うん、
そこのチームでは準優勝までしかできなかったんです、
うん、
だけど1年目2年目3年目ってチームを作り上げてきて、
うん、
もう優勝する気満々で、
うん、
でその後、うん、もう優勝できないのでこのチームにいてもしょうがない3年計画だったんで、
はいはいはい、
だいたいそんなもんで、まあ、2年か3年の計画で優勝を目指すんですけど、
はいはいはい、
でもちょっと優勝また1からなんでまた1からここで3年やるのは辛いと思って、
うん、
で優勝できそうなところに移籍したら優勝したんですよ。それでちょっと達成感が少なかったっていうか、
あ、1年で優勝しちゃったもんだから、
う
ん、
あの別に人のポジションを取っただけで勝てちゃったんで、
あー、
チーム作りをしてないんですよね、
うんうんうんうん、
できてるチームにひょこっと入ったんで、それがちょっとなんかね、その前に3年頑張ってたのに準優勝だったっていうのがあるので、うんうんうんうん、そこで優勝してたらきっとやめてたと思うんだけど、
なるほど、達成感も、
うん、
あのひときわというか
別に私じゃなくても勝てたかもっていうところがやっぱり、
ね、ああ、ちょっと引っかかる、これまだやめられないぞと、
うん、やめられないっていうか、まあ、やめる理由も見つからないし、
そうです、
他に体力も衰えてないし、うんうんうん、試合にも出れるし、
ね、
ホールスターにも選ばれるし、
うん、
やめる理由がなかったので、うん、まあ、じゃあもうちょっと続けようかなと思って、
うんうん、で続けていて、
はい、
2016年
の、2015年のチャンピオンシップが終わって、うん、それを私見に行ったんですけど、うんうん、その後選手に監禁されて、うん、オーナーやってくれって言われて、
選手に監禁されて、あの
前後左右全部観客席で囲まれてウェディがもうオーナーやってくれないと、うん、もうチームもなくなるし、
うん、
何も始まらないからって言って、
うんうん、
ノーと言えない状況を作られ
ひろこさん人生においてそう仕立てられたことありますね。アメリカに来るのもなんとなく仕立てられましたね。
そうですね、私もいつも波にさらわれてるだけで、すごい志を持ってアメリカに来たわけでもないし、なんか一人頑張ってね、よく、うん、初のなんとかとかっていうと、まあ、子供の時からアメフトの選手になりたくて、うん、なんとかでこんなに頑張ってこんなにトレーニングして、
はい、
何にもなくてなんか波にさらわれてアメリカに来て、
私は日本人初のプロフットボーラーって言ったんで、小さい頃からもうフットボールの練習ばっかりさせられて若いうちに留学させられてとかかと思いきや、全く逆を行く
思いきやなんですよね。
本当にこうその時のタイミングとか、
そうですね、
流れに乗ってきたらこうなってしまったみたいな、う
ん、なんか1年目のオールスターの時に、うん、じゃあアメリカでやろうって決意をして、
うん、
それまで決意なくなんとなくさらわれてきちゃったんですけど、
じゃあこのオーナーになったのも
監禁されて、
監禁されてチームメンバーにやってくれと
そう言われて、
言われても
う、私英語もそんなにできないのでワッツアップは分かるようになったんですけど、
よかった、ワッツアップ分かるようになって、
まあね、ちょっとなと思ってたら、うん、もう一人の子が一緒にやるからやろう
サポートする
って言ってくれて、
で、あれですよね、オーナーなんですけれども選手もやってるんですよね。
引退する理由が見つからない、
見つからないからこれ普通オーナーだけを専門にする方を雇うとかそういうことないんですか。
うん、やっぱり
選手がやるオーナー、
その前は男性オーナーだったんですけど、やっぱり、まあ、選手とうまくいかなかったりコーチとうまくいかなかったり、私、まあ、選手とは、まあ、年齢があまりに違うのでうまくいくとかそういうところはあまりないかもしれないけど、うん、コーチとかもうまくいったりそういうところで適当にうまくやってたんで、コーチならいけるかなと思ったんですかね
でも大変じゃないですか、
めちゃくちゃ大変
ですよね。だってオーナーになったらチームのことを勝つことを考えるじゃなくて、うん、ビジネスとか、
そうですね、スポンサー見つけたり、本当こう些細なところ行ったらもう貧乏チームなんで、ユニフォーム破けたって言えば縫わなきゃいけないし、
オーナーが縫ってんですか
あとなんだ、うん、ゲームのパンフレット作ったり、
うん、
あとフィールドを抑えたり、
うん、
遠征のバスを抑えたり飛行機を抑えたり、
オーナーとは名ばかりの、
とにかくね1年目は
全部マネージャーみたいな感じじゃないですか、
まだいなかったから、今はねいるんだけど、
うんうん、
1年目はもう誰もいなかったし、 コーチ陣も全部辞めたし、うん、なんか私ともう一人の子二人で全部やったんですよ。で、なんて言うんだろう、トレーニングとかって自分の思いのままに行くじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、できなかったら練習すればいいんだけど、はいはい、人の心はそうじゃないからこの子やめてほしくないなと思う子がやめちゃったり、なんか可愛がってた子に騙されたりとか、いろんなことがあって人の心は難しいと思って。でもその、まあ、私がプレイヤーそういうことをメインでやってコーチ探してきたりして、はい、もう一人の子がすごくチームをまとめてくれたので、その英語のニュアンスがやっぱり分かんないじゃないですか、
はいはいはい、
OK って言っても OK なのか何なのかとか、そのあたりの分からないところを あれはねこういう意味で言ってるんだよとか教えてくれたりして、はいはいはい、あの子はもう絶対やめるわとかなんとかっていうのがやっぱり私がミーティングしたんで全然分からないことをそのもう一人の子が全部ヘルプしてくれて、
はいはいはい、
でそのうちに私が、オーナーになったんだったらジェネラルマネージャーやりたいっていう元チームメイトが来てくれたり、あとずっとお願いしたいと思ってたヘッドコーチが来てくれたり、うんうんうん、どんどんまあ、はい、で今はやっぱりオーナー業だけなので何か決定したら、ジェネラルマネージャーに話をしたり、あと、選手管理してる子とか、広報の子がいるので、その子たちに振ればよくなったので、1年目は毎日泣きそうな
泣きそうですね。だってしかもそれをやった上に選手としての練習とかトレーニングもしなきゃいけないわけですからね、こなせたわけです、まあ、こなせてきたんですよね、
でもやっぱり、まあ、仕事がおろそかになり徐々に貧乏になっていって大丈夫かなっていう感じではあったんですが
でもなんかいろいろ苦労されてて工夫とかもしてみたいで、パンフレットにもメンバーの写真を、はい、一人一人のメンバーの写真を入れてありとかっていう、
やっぱりもう選手の引き抜きとかが多いので、ロスこの辺で1時間2時間ぐらいでチーム6チームあるので、引き抜かれたくないためには選手の喜ぶことをやりたいし、
だからバーベキューパーティー開いて、
でもうね二十歳とかのことなんでこんな楽しそうにお酒飲まなきゃいけないのよと思いながらもお肉取られたらキャーとか言ってみたりして頑張ったんですよ
オーナー、オーナーすごい頑張ったんですねキャーって。
やっぱ人間関係が難しいですね、ね、あの年齢のギャップと言葉のギャップと、
うわーすごい。で今まだ現在も、
はい、
オーナーを続けて、しかも現役、
はい、
選手、
はい、
そんなひろこさん、
はい、
将来の夢とか野望はあるんですか。
今はボディービルの仕事がいっぱい入ってきていて、
新しい
そうですね、そ
ういうまさかひろこさんがボディービルダーになる
今ならないんですが、はい、今、日本人唯一の、はい、プロボディービルダー、はい、山岸秀忠選手の、はい、サポートをしていて、
うんうんうん、
その中でやっぱり日本の、私が思うのはスポーツと名がつくのは日本は10年遅れているから、スポーツトレーニング、スポーツ栄養学、スポーツリハビリ、うん、
はいはい、
その他ではトレーニング、うん、一般の人がやってるトレーニングはそんなに変わらないと思うし、
はいはい、
栄養学もそんなに変わらないと思うんだけど、スポーツがつくとなぜか10年遅れているので、その中で、まあ、新しいことを学びたい人たちがやっぱりたくさんやってきたり、あとそのボディービルの関係の人たちがトレーニングに来たりするのをサポートしたりしているので、それもまあそれで面白いなと思っていて、
ひろこさん栄養学も教えてたりし、ま、昔から教えてましたよね。
そうです ね,
ね、
はい、一応短大は栄養だったんですけど、短大なんで栄養士とか取れなくて、ただちょっと学んだだけだけれども、もうその時代に、例えば、プロテインが分解されるとアミノ酸になります、アミノ酸に何百種類あって、そのうち20種類が人間に必要で、ぐらいしかなかったのが、はいはい、今アミノ酸のその、20種類のうちの、これはどういう役割、どういう役割っていうのがどんどんどんどん新しくなっていって、で、まあ、昔はトレーニングの後にプロテインシェイクを飲みましょうっていうのが、今度はトレーニングの前に飲んだ方がいい、アミノ酸であったり、そういうのも出てきたりとかして、やっぱりそういう情報がなかなか日本に入っていかないみたいで、で まあ、1人選手が来てどんどんどんどん一流選手が、ね、オリンピックレベルの選手がうちに来たりするようになって話がどんどん広がっていき、今意外といろんな日本代表選手が来てくれるようになりましたね。
千代子さんのところに栄養学を学びにってことですね、スポーツ選手が
栄養うちで栄養学を学んで、うん、あの私トレーニングが教えられないので、はいはいはい、他でトレーニングをするのを、うん、私はアテンドしたりする感じで、ラグビーの全日本選手とか、うんうんうん、ビーチバレーの全日本選手とか、うん、バスケの、ね、全日本選手、大リーグ選手やら、うん、プロ野球選手やら、うん、大学の野球選手やら、うん、もうみんな来ていただき、
うん、
でもなるべくやっぱり日本に正しい情報が伝わって日本が強くなればいいなと、アメリカ代表敗れた今、日本頑張ってほしいですね。
ね、
ちょっとね変えればね強くなるのにって思うことがいっぱいあるんだけど、
日本のチームとか日本の選手とか、
例えばもうね本当野球選手とかご飯が好き、ご飯じゃなくてタンパク質を取ればいいのに、お肉焼いても例えば私が 400g 食べても野球選手がもうちょっと食べたらご飯があれば食べれるんですけどって言って、お肉だけが食べれなかったり、ご飯はもう2合も3合も食べれるのにタンパク質が食べれなかったり、それを変えたい、まずちょっとだけ第一歩は
本当にその食生活を変えるだけで、
そうですね、あとタイミング、食べるタイミングと食べるもの、ね、この前は、うん、ボディービルダーになりたいという子がうちに泊まって食事の、管理をして、うん、でもお腹いっぱいでもこんなに食べれませんっていう食事で、うん、それを日本に帰って10ヶ月間、うん、こんなに食べれないと思いながら頑張って30キロ痩せて、うん、ボディビルの大会に出て新人戦で優勝したんです。
う
それが、アメブロニュースになって、私がアメブロに帰ったらアメブロニュースになって、なんか問い合わせ殺到でしたね。その時痩せたいんで行きたいです、まあ、私ちょっとスポーツ選手以外の人を見たことがないので、あのお受けしてないんですけど、
はいはいはいはい、お腹いっぱい食べて、
もうこんなに食べたことない、もう無理です、食べれませんっていうぐらい食べて、うん、しかも美味しく食べて、うん、なんかダイエット食だとまずいイメージでしょ。
あ、私もまさにそう思ってました。
美味しいものを美味しく食べて、
へー、美味しい、
まあボディービルの大会なんで最後の、1ヶ月ぐらいはちょっと頑張ったかもしれないけど、もう着実に何グラム落としていって、で30キロ減量10ヶ月間
なんか世界が変わっちゃうような、
なんかね面白いんですよ、うん、アメフトもねこう学んでいった時に面白かったように、今もそうやってボディービルを知れば知るほど、ボディービルだけでなくね、うん、同じに応用できるので、うん、栄養とトレーニングと知れば知るほど面白いので、うん、やっぱり人間って学んでいく時が面白いじゃないですか。
あのこのプロセスの、ね、感じが、うんうん、結果出しちゃうと終わっちゃった感じっていう、
終わっるとこもあるし、うん、あとやっぱりそこまで、例えばそのね30キロ痩せた子が次の大会に出ようと思ったら、ここまでよりもさらに苦労努力をしなくてはいけないから、うんうんうん、ここの時期ってね、その着付けの着物が着れるまで、
はいはいはいはい、
で絶対楽しいと思うんです、
はいはいはい、
その後ね帯の結び方いっぱいやったら、はいはい、ちょっとなんかやっぱり挫折したりなんだりするけど、はいはいはい、人間ってこうね学んでいく時は楽しいから、
はいはいはい、
今そのボディービルの私は楽しいところにいるので、今将来の夢がなかなか見えづらくなって、
もうじゃあやりたいことが
そう
こう次々に
どうですか、次々に出てきて、
あのなんか聞くところによるとこう、まあ、栄養学を勉強されてたひろこさんなんで、そのボディービルの有名な選手と一緒にお弁当とか考えたりして、
そうですね、
なんかもうベディ弁当ってすごい人気みたいじゃない
ですか。そうなんです、あのそのはずではなかったんだけど、うん、ちょっとあのお弁当作って、はい、あれしたらその人がインスタに上げてくれて、
はいはい、
どうしたら買えるのかの問い合わせが来て、
あひろこさんが作ったお弁当、
でも弁当屋さん始めませんかという話も来て、
いろんなビジネスにつながっていっちゃう
ね、
ね、
ね、でも楽しいことだから、楽しい
だから楽しめるから、うん、それでビジネスにつながるんだって、
ね、いいですよね、
いいですよね、
まあ、でも本当に人間関係で、うん、 仕事ができず、もうチームのなんとかさんとなんとかさんが喧嘩したとか、なんとかさんが試合に出れなくてなんとか言ってるとか、もううざいことばっかりやってきて、で多くそれにかまってるからお金はなくなりから、一気にいきなり
好きなことやって、好きなことやってたらあっちからこっちからと、しかもそれがお金にまで結びつく
ね。えまだだけどね、
まあ
これから
ね、結びつきそうな、いいですね。常になんか新しいことが、
そうですね、
なんかだから結局流れに乗ってたらそんな感じになって、
そうそう、いつもさらわれて、
ね、
波にさらわれて、
こうやってこうしようっていうんじゃなくて、なんとなく自分がやりたいこと、楽しいことをやっていったらタイミング的にそうなったっていう感じですね。
波にさらわれて無人島に種を植えたら出てきた感じ、
ね、芽が出てきたみたいな、ちょっと感化されっぱなしなんですけれども、うん、特に私年齢に対して自分自身にあの言い訳をしていたなというのが非常に強く感じたんですけれども、宣伝がありますよね。
はい、ロサンゼルスウォリアーズが、うん、また今年も2018年開幕を迎えます。
はいはい、
4月7日開幕で、はい、7月28日、うん、ジョージア州アトランタでチャンピオンシップがあります。
チャンピオンシップにまで、
そうですね、そこで勝つのがこの18年の思いなので、
あ
でも選手のユニフォームを脱いながら頑張ったのもこのチャンピオンリーグのためなので、なんとか皆さん、ぜひ応援していただきたく、
ね、
でまたスポンサーも募集しています。はいはい、ね、あのどんな形でも、例えば、うん、ユニフォームにワッペンつけ、うん、私もオーナーなので何でも好きにできます、
はいはい、
なのでユニフォームにあなたの名前を載せることもできるし、ヘルメットに貼ることでも何でもできますので、
はいはいはい、
ぜひぜひお問い合わせいただければ、
あの、
はい、
あのブログの方にも、はい、ひろこさんの、はい、オフィシャルのホームページありますから、ね、はい、載せておきますのでね。
でプレーオフ以降は、うん、インターネット放送があります。でチャンピオンシップは ESPN の、うん、多分通貨なんかで、うん、放送もありますので、もうあなたの会社の名前がドンとテレビに映るチャンスです。
あこれは
そうでない方も、うん、私のパワーが欲しいという方はぜひぜひうちの T シャツを買ってください。
あぜひね、はい、T シャツね、
私の T シャツを買っていただければ今まで痛かった腰も治ります。
おさすがそしてもう衰えも感じなくなります、
ね、衰え感じない、
衰えも感じないとひろこさん衰え感じないって、私この衰えは何だったんだろう自分の
まだまだ
なんか一緒にいたら衰えがなくなってきたような気がします
最低でも54まではできます、その T シャツさえ着てくれる、
そう T シャツ
それ以上年上の方はちょっと責任は持てませんが、
あ、はい、まあ、でもトライしてみる価値はありますよね。
ぜひぜひ、
もちろん、ね、54
歳に戻れるかもしれません。
そうですね、
うん、
はい、ではちなみにその T シャツはあのど
こに買えますか？チームウェブサイトで、
ウェブサイトの方で、ね、はい、買えますね、
はい、
了解です。
それもデザインは私がやってます。
あ、ひろこさんデザインもやってるんですか、はい、すごい、
もうそれも何もかも7月28日チャンピオンシップで勝つためです。
すっか、もうこのパワー違いますねパワーもうガンガン感じていきますね。もう
ぜひぜひ、
私飲み込まれそうでした今うってなりました、今こらえてこらえて、ではでは最後の、ね、質問になるんですけれども、はい、この放送を聞いているリスナーの方に一言、はい、何か励ましの言葉でも、
励ますことないでしょみんな元気で頑張ってて、
だってほらみんな絶対衰えとか感じてますって。
そうなん
か
しら、ね、
感じてる感じてる、みんなあと言い訳とかもしちゃうし、うん、楽なしたいし
これ自分だけじゃない
私だけかもしれない。じゃあ私に一言あげます、一言いただきますか
でも何か物事を始めるに対して遅いということは一切ないと思うので。
ないですね、だって35歳。
でも私が水泳のインストラクターをやってた時に60歳で水泳を始めて、
はい、60歳で、
うん、でその時は、ドクターに言われて血圧が高いって言われて、はい、ちょっと血圧が高そうな赤ら顔で太ってて、はいはい、うん、地味な水着を着てきたんだけど、うん、それがやっぱりだんだん元気になってって泳げるようになって、うん、今度は 孫も連れてきて孫に水泳を教えて、ね、水着もどんどん派手になって、でスクーバーダイビングを始めて、でダイビング始めて海外に行くようになったら英語の勉強をしたっていう、もう大先輩の私の生徒さんなんですけどいて、それでやっぱりあもう何かを始める、もう70ちょっとでね英語を始めて、
わあ、だって
ワッツアップからですよ
もうそこからですよね
多分 This is Pen だと思うけど
言ってるかもしれない。ドクターストップかかってたかさっても、
う、うん、やっぱり目標があれば英語もできるし、うーん、なので何かを始めるで遅いということは一切ないと思うので、私はその人を見てそう思って、でも今日のこの話でそう思ってくれるリスナーの方がいたら嬉しいな
と思います。私思いました
リスナーじゃないし
あれもパーソナリティやめてリスナーかっていう感じです本当そうですね。じゃあ私今日で誓いますよ、このラジオを大きくしていかないと。もうそういうことはないですね。
何もそういうことはないです。
はあ、ありがとうございます。私リスナー代表としてお言葉ありがとうございました。本当に。ではね、今日本当にいいお話をシェアしてもらって、多分私が一人で丸儲けっていうような感じなんですけれども。いや今日はいろいろ貴重な話をありがとうございました。いやでは本日はロサンゼルスウォーリアーズの、チームオーナーであり現役プロ選手である、ピロコ鈴木ですねということで、本日のお客様はヒロコベティ鈴木さんにお越しいただきました。ヒロコさん本当に今日はありがとうございました。それではね、来週もね、ロサンゼルスからねカリフォルニアスペシャル続きますので、来週が、カリフォルニアスペシャルの最終回になりますので、ぜひこちらの方も聞いてくださいね。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ!